さあ、ここからは、はーい、小国警察署ですの時間です。今日は、小国警察署生活安全の平田さんから、年末における犯罪の防止と、交通係の鶴さんから、飲酒運転の根絶についてお話があります。まずは平田さんから、年末における犯罪防止についてお話を伺います。さあ、それでは平田さん、年末というのはどのような犯罪が多くなってしまうんでしょうか。
はい、年末は車や人々の流れが活発となり、主バスということで人の気持ちも気ぜわしげしくなってきます。全国的に金融機関やコンビニエンスストアなどを狙った強盗などの犯罪のほか、空き巣などの窃盗被害や高齢者を狙った電話でお金詐欺、子ども、女性に対するわいせつ、声かけ事案などの発生が予想されます。このため、警察では年末における警戒活動を強化するとともに、関係機関や防犯ボランティア団体の皆さんと協力をして、各種犯罪の未然防止に努めますが、この目的を達成するためには皆さんのご協力が必要です。まず、空き巣被害対策などの自主防犯としては、鍵かけを心がけるようお願いします。ちょっとの時間、ご自宅を不在にされるときも、鍵かけを忘れないようにしてください。長期間不在にされる場合は、ご近所の方などに一言声かけをしていただければと思います。
それでは次に、電話でお金詐欺を防ぐためには、どうすればよろしいですか？
よく皆さんから、私は騙されないから大丈夫、なんでこんなのに引っかかるの？などの声を多く聞きます。現在、県内における本年10月末の被害が82件、被害額が約2億6000万円となり、すでに昨年1年間の被害件数及び被害額を超えて深刻な状況にあります。手口としては、役場職員などを名乗り、保険金が戻ってくると言って ATM に誘導し、ATM を操作させて騙し取る還付金詐欺、警察官や銀行員と名乗り暗証番号を聞き出した上でキャッシュカードや預金通帳等を騙し取る預貯金詐欺、パソコン画面に突然ウイルスに感染していますと表示された後、ウイルスの除去費用としてコンビニエンスストアで購入した電子マネーを騙し取られる架空料金請求詐欺など様々であり、次から次に新しい手口が生まれています。小国号でも今年に入りサポート詐欺が3件発生しており、他人事ではない現状です。私は大丈夫ではなく、私も騙されるかもしれないので注意しようと常日頃から考えておくことが一番の予防対策になります。電話でお金の話が出たら詐欺です。少しでもおかしい、大丈夫だろうかと感じたら、振り込む前やお金を下ろす前に警察や家族、周りの方に相談しましょう。また、できる限り家の電話は留守番電話設定にするようお願いします。
続いて、子どもや女性に対するわいせつな被害に遭わないためにはどうしたらよいですか？
わいせつ犯は被害者が一人でいるところや周りに誰もいないところを狙って犯行に及びます。学校の登下校時はなるべく一人で帰らないようにしましょう。また、周りの住民の皆様の目が一番の抑止効果になります。子どもたちが帰っている姿を見かけたら、周囲に不審な人物がいないか、皆さんで見守ってあげることも大切です。最近よく言われていることですが、〇〇しながら、何々しながら行動をしていると、わいせつ被害に遭う可能性があります。電話をしながら、メールをしながら、音楽を聴きながら、夜道を歩いている、そんなあなたをわいせつ犯は狙っています。夜道を歩くときは、なるべく明るい場所を歩いて、何々しながら、という行動はしないようにしてください。
はい、自分だけでなく、周りにもしっかり目を向けて行動したいですね。それでは平田さん、ありがとうございました。次に鶴さんから、飲酒運転根絶についてお話をお願いします。それでは鶴さん、飲酒運転根絶とは 具体的にどういったことなんでしょうか。
年末を控え、熊本県警察では飲酒運転根絶を掲げ、自治体、関係機関、団体、酒類提供業界と一丸となり、飲酒運転根絶の機運を高めて、交通違反取締りや交通安全教育、広報などを強化し、飲酒運転の根絶を図ることとしています。年末年始は飲酒する機会が増え、飲酒運転による重大な交通事故の発生も懸念されることから、その前段階で飲酒運転根絶に関する広報啓発を強化し、県民の皆様の飲酒運転根絶に向けた機運のさらなる高揚を図る必要があります。そこで飲酒運転根絶広報啓発期間、ストップ飲酒運転を実施することとしていますので、県民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
では、飲酒運転根絶広報啓発強化期間、こちらの目的は何なんですか？
自治体、関係機関、団体、酒類提供業界等が警察が一体となって、県民の飲酒運転根絶機運のさらなる高揚を図るための広報啓発活動を全県的に展開し、飲酒運転を絶対にしない、させない、許さないという規範意識を県民に広めることにより、飲酒運転の根絶を図ります。実施期間は令和4年12月1日から12月10日までとなっており、今回の FM 小国での放送のような活動を通して、小国号の住民の方々の飲酒運転根絶への機運を高めていきたいと思います。
そうですよね。では、鶴さん、実際に飲酒運転による交通事故はどれくらい発生しているのか、数字を紹介していただけますか？
はい。熊本県では、令和3年中の飲酒運転による死者数は0人と前年と比較して1人減少し、人身事故の発生件数については36件で前年から6件増加しています。今年は9月末現在で飲酒運転による人身事故の発生件数は23件で1人が亡くなっており、未だ根絶にはほど遠い状況にあります。また、小国警察署管内における昨年の飲酒運転による交通事故の発生は0件だったにもかかわらず、今年は5件発生しています。
なるほど。では、実際の飲酒事故の特徴を教えてください。
はい。過去5年間の月別の発生状況を見ると、忘年会シーズンである11月から12月にかけて最も多く、また歓送迎会シーズンである3月にも多く発生している状況です。また発生時間帯については、飲み会後の深夜の時間帯だけでなく、お酒を飲んだ夜深さにお酒が残った状態で運転して交通事故を起こす場合もあります。
確かにそういう場合もあるんですね。では鶴さん、私たちはどのようなことを心がけたらいいでしょうか。
はい、ハンドルキーパー運動にご協力ください。ハンドルキーパー運動とは、自動車で仲間と飲食店に行く場合、お酒を飲まない人、ハンドルキーパーを決め、その人が仲間を安全に自宅まで送り届ける運動です。よく耳にする言葉ですが、飲んだら乗るな、乗るなら飲むな。当たり前のことですけれども、こういった基本的なルールを守ることが、飲酒運転根絶につながっていきます。また、皆さん、周辺者散財という言葉を聞いたことがありますか？これは、飲酒運転車両に同乗すること、飲酒運転した人にお酒を提供すること、飲酒運転をした人にその車を提供したことのことで、実際に飲酒運転した人だけでなく、このような人たちも道路交通法の中の 酒気帯び運転等の禁止という違反行為に該当することとなり、重い処罰を受けることになります。
わかりました。私もドライバーの一人として、これからも気をつけて車を運転したいと思います。それでは平田さん、最後にリスナーの皆さんに何か一言あればお願いします。
はい。小国警察署では、事件などが発生しやすい年末において、小国号の安全安心な暮らしを実現するためや、悪質な飲酒運転を発生させないよう、警察官のパトロール警戒活動などを強化します。しかし、皆様方の協力なしでは目的を達成することはできません。小国号において、年末における各種犯罪や悪質な飲酒運転を根絶させるためにも、今日私たちがお話しした点を注意していただきたいと思います。私たちも、小国号での犯罪、飲酒運転は絶対許しません。ストップ、飲酒運転という強い気持ちでパトロールや広報活動に取り組んでまいりますので、よろしくお願いします。
わかりました。それでは平田さん、鶴さん、今日はどうもありがとうございました。